あ、ほんと、はい、こちらの方、スタンド FM の方も始めました。スタンド FM ね、ちょっと真面目にやろうかな。はい。月曜日はですね。はい。月曜日はビジネスラウンジ向けのライブ配信をサブ的に流していると。ことで、なんか、なんかタイミングが合わないんですかね。うん。まあ、まあ、僕の時代終わったんですね。夜節分ですからね。節分です。節分です。ね、実は先週のライブの時やってたんですけど、先週ライブやってた。別にね。実はね、金曜日ぐらいから体調が悪くて、で、日曜日試合やって、で、月曜日ライブ、ちょっとだるいなと思って、ごほごほしながらね、ライブやったんですけど、その後、いよいよ微熱が、熱が出て、喉痛くて、まあまあもう本当に、1時間ごとに目が覚めるような状態で、全然寝なくて、だから火、水、木って休んでたから、すごく久々風邪ひいたな、みたいな。でもね、後から俺インフルっぽかったんだよね。そんななんか月曜日にね、ライブ配信もしに来てたっていう。という感じでした。で、ちょっと前半戦は、この、気の流れについて、ちょっと話をしようかなと。気の流れね。なんか、疾風鑑定をやって、占いって言うとちょっとあれだけどな、統計学っていうね。で、考えたときに、人の運気とか流れって、あるなと思って。運気っていうか、流れっていうね。で、運がついてるとき、で、このさ、運気流れっていうのは絶対あると思う。あると思う。例えば、そうね、麻雀。まあ、やらない人はわからんと思うけど、麻雀って、配られた牌と、後から引く牌によって、決まるわけですよ。で、ちょっとこれ他の人と喋ってて思ったんだけど、これね。要は、引いた手牌で、と、自分の手元の手牌で役を決める。っていうもの。なんです。で、これをね、まあ、見てたときに、何引いてもいいのが引くときあるわけよ。ここ欲しいのってバツバツ引くわけ。まあ、これも引いた、これも引いた。逆に、うわ、まあ、切ったら来たわ、切ったわ、来たわ、切ったわ、来たわ、ね。捨てたらいい、その捨てたやつの近くが来たとかね。する場合があるし。で、それやったら、あ、読み間違い、今これが来る流れなんだなってわかるわけ。これが来る流れなんだ。だから一回切って、また次、あ、そっちか、じゃあそっち来よう、つって、今度立て直しができるわけよ。流れるんだね。今だったら、例えば、丸っこいのが来るかなとか。あるわけですよ。それ見て修正ができるね。で、中には何をやってもダメな時ってあるわけよ。これでも大丈夫かって、ちょっと勝負したらすぐやられるっていうパターンがあって。何やねんと。あるわけですよ。で、これを僕ら風って言い方をするね。風の時代とか言ったけど。 なんやねん。誰が言ったか知らんけど、風の時代、風の時代ですね。どこ行ったか知らんんですけど、いよいよ風の時代ですね。で、風の時代が来たからって、風の、なんかみんな言ってたんだけど、だからその風の時代だからやりましょうって。いや、風の時代じゃなくてもやらなきゃいけないんだけど、もしかしたらこの風と同じなのかなって。で、麻雀だったら、二パターンあって、性格が出てて、その、あらかじめ、これで勝とうと思うから、これが欲しいっていう打ち方をする人。と、僕は、来たものの流れによって手を変えるタイプ。なわけ。だから、引く、その、運とか、流れ、風でね、によって手配を、勝つ方法を決める。で、他は、次は数アンコウで勝つぞって、もうある程度そうとか数アンコウだって決めて打つタイプ。で、考えると決めて打つタイプって自分が理想としたものを引かなければ成立しなくて、で、僕の場合は、勝つとかじゃなくて、あ、今回運ないなとか、どうなるなってフラットの状態、引いたものから役を見つけるみたいな。ね。っていうやり方。うん、で、この風って読むの 大切だなと思って。風って。で、まずその風の概念っていうのです。だから今はすごい風がね、悪かったんですよ。去年ね。で、今年はいいという、じゃあ今年でいつからやねんって考えたときに、まあ一般的に節分とか言うから、節分かなと、今年かなと思ったけど、まあ節分か、じゃあ節分までねって。節分前を僕は目標にしてるから、節分になった瞬間に、あと2日ですけど、まあ、その、ニュー関西行き、バージョンアップした関西行きがね、出るんじゃねえかなと、自分の中で期待してるわけ。これね。で、この運気の流れってすげえあるなと思って。去年年末大変やった終わったわと思ったらさ、年明けていきなりこうやって、久々の風邪ひいたからさ、もう最後のデトックスも、不運の追い込みなのかなと思って。でもね、風を感じてるって最初に言ったけど、風を感じてるって。なのかね、ちらほらね、いい人の出会いとかさ、風を感じ始めてきてんのよ。俺なんかいい感じみたいな。あ、なんか流れがね、風が吹いてきてるな、みたいな。まだそよ風。だけど、あれちょっといい感じ来てんじゃない？例えば、AI のアプリ開発なんていうのは、すっげえ難しくて、これ難しいなって、戸惑ったんだけど、なんだかんだうまくいったね。なんだかんだうまくいったので、まあいいかと。なんだかんだうまくいったわけです。結構すんなりと。これもなんか運がいいなと。なのでこの風を感じるって結構大事だな。で、よくさ、don't think, 何だっけ。Don't think, なんか、いや、考えるな、感じろってさ、ブルース・リーの言葉があるけど。あれってさ、実はこういうことじゃねえかなと思って。で、ある理論ができて、どうやったらうまくいくんだろうな、って。三角論以来の理論を考えたときに、その風があるわけだ。風が吹いてきたな、って。で、そうするとさ、さっきのさ、麻雀の話とかもそうだけどさ、これで勝とうと思って頑張るとさ、この、向かい風に対して今までこうぶつかってんだよね。こう一生懸命やろうぜ、努力とかさ、わーって。これすごい抵抗ぶつかると思うね。だけど、この風を感じるって言うとさ、かわしながら、こう、なんたら走行っていうね、船の話、ジギズグザグで、こっちの方が早く行くんじゃなくて、ちょっとずらしたら、だから行く方向はしっかり決めとけば、 向かい風でやっても、斜めにこう、こう言っとけば、前に進むと。このジグザグ、いや、こうじゃなきゃいけないって、この、ジグザグでもいいか、この目を反らすっていうのかな。やれば、向かい風の方が、追い風よりも早く進む場合があるらしくて。これが一つのね、方法。だから、麻雀で言ったら、追い風だ、向かい風だけど、来た風に対して出すみたいな。で、じゃあビジネスで話をしたときに、僕格闘技やってるから武道やったときに、その、殴ろうと思っても当たらないわけ。で、この間の試合ってすっげえ悔しくて、なんか、対して上手なんだよね、負けたからね。なんだけど、もうフィジカル、基礎体力で負けたわけ。それはだって去年までさ、現役の野球選手だったわけだからさ、なんか、ね、あ、なんか止まっちゃった。あ、止まっちゃった。今一瞬止まったね。そう。なんか、まあ、現役のね、去年まで現役だった野球選手だったわけだから、まあ、しゃあないんだけど、なんか悔しくて、本当のフィジカルが違うなって思って。その、なんていうのかな。フリーズした。なんかね、それがね、悔しくてね。で、力を抜けって言われるわけよ。力を抜きなさいですね。力を抜きなさいとは言われるんだけど、力を抜こうと思うと、力を抜くっていう力が残るわけよ。力を抜くっていう力が入る。だからこれ仕事ともんですね、頑張らなきゃいいんだって言った瞬間に、頑張らないっていうことに頑張っちゃって、頑張らないっていう力が生まれるんだって。頑張らない力。だから頑張らない、力を入れないって考えると、力を入れないっていうことに力が入って動けない。頑張らないと思った瞬間に、頑張らないということに力が入ってうまく回らないというね。こういう空回りが動く。なのでこの、なんだろうな。本当の脱力っていうのは、頬を傾けるのと同じ風をこう受け流すっていうのかな。だから合気道ってさ、テンポもそうだけどさ。何かのパンチを打つ、何かの蹴りを出そうという頭の中に入れちゃうと、それに集中しちゃうけど、打つぞってなっちゃうと。だけど、ちょっとむっとなんかあって、なんか、誰とか、フロービーチャンネルとか格闘技なんですよ、あったんだけどさ、ちょっと、むだったかな。なんか忘れたけど、打とうと思った瞬間に相手を避けるわけ、バーンってね。だけど、無の状態をふってこうやると当たるんだよね。いや、この無の状態、虚なの状態かわかんないけど、この何かを決め打ちするんじゃなく、相手の気に沿って攻撃をするっていうのがいいのかなと。何をするかね。これが大事。物事を売らなきゃ、売らなきゃと思うと、売れなくなるし、売らなくていいやと思ったら売れるし、でも本当に売らなくていいやって困ってる時に言い出すと、売れなきゃ困るから、でも売らなきゃってなっちゃうし、力入るし。ここ?なので、僕はその中でこう考えたのは、気を読むっていうのは一つの大事なんですよ。じゃあこれビジネスで気を読むってこうスピリチュアルっぽいけど、じゃあ気を読むって何なのって考えたら、そういう、七宝鑑定とか、そういうものを昔の人は使ってたんじゃないかなと思って。って考えると僕は、今年はいいっていう出てるんであれば、去年までの悪いことがそこへ節目としてなくなるっていうふうに考えたときに、僕は一つの区切りとして、 まあ節分かなというふうに思ったわけです。なんかわかりますかねこれ。なんかわかりますかね。これ言ってる。言ってる。こう力を抜くっていうね。いやこれが本当のね力を抜くやり方として。あ、おさんぽさんこんばんは。おさんぽさん、あのいつものライブ配信は日中やってるんで、はい。たまに見ます。そうなんですよね。でもね、そうバランスが難しくて、その今ね、ちょっと、あの、ジェミニにまとめてもらってるんですけど、またできたらね、公開しようかなと思うんだけど、そのね、うまくいくにはどうしたらいいか、ちょうど10年以上前にうまくいくにはどうしたらいいんだろうって、すごい自利品の時に考えたのが三角論だったね。三角論っていうのは、どうやったらうまくいくんだろうって考えたら、健康、愛情、経済、自分っていう、四面体っていうんですかね。三角で自分と三角形の立方体で各点があって、各点の真ん中にピラミッド型の真ん中に丸があって、それを位置を変えようというような考えで、で結構これでバランスが悪いなって言ったら、こっちはこっちだってバランスよくできたというのが、まあ僕の理論で、まあまあそれよくて、で出版した人とか、あの四先生にしても、いやこれは面白いよ、これいいよとか、で、うちの会社のロゴもそれをモデルにしてるし、なんか悪いなと思ったらそのバランスを見ると。まあ、10年前で、今のうちの会社があるっていうね、いう形なんですけど、で、今度はこれを力をどうやって交わすかって思ったら、この無の状態をどう作るのかなと思ってね。で、頑張らないって言っても、頑張らないことを頑張ってしまうということなんです。でね、バランスは難しい、ね、なので、それは何もしない気を読むって言ってね、殴られっぱなしは負けちゃうわけだし、それをどうやって流すかっていう、この気をこううまく受け流すっていうね、流しながらっていうのをちょっと今やればいいんじゃないかなというふうに考えてでね、でもう一つその考えた人間の、じゃあこのオーラっていうか気というか、ね、じゃあその流れをどうやって見るかって言ったら、七宝鑑定とかさ、ああいうふうに、まあ占いって言えば占いかもしれないけど、な統計学ですよね。で、まあまあ当たってるって話で進んでるんで、これでアプリで再現したやつね。で、あれで運気を見て、自分の気をバランスを取ると。で、僕としては何もしないのかって言ったら、何もしないわけではなく、何が来てもできるような準備をする。まあ、麻雀もそうですね。何もしないわけではなく、何が来ても対応できる準備はするけど、何かをするっていうのは決めないっていうやり方を。何が来ても動け。だから、その節分明けでは何が来るんだろうなと思って。結構楽しみなんですね。だから何が来ても対応できるようにやろうかなと。いうふうに考えてると。で、もう一つその思ったのは、その気っていうのはね、気っていうのってあるんだなと思って。で、これってなんだろうなって考えたときに、もう一つがね、水のね、波紋っていうのかね、輪っかみたいなイメージをパッと思い浮かんで、自分の輪がこうやってるときに、まあ、渦巻きでもいいかもしれん。やってるときに、同じような渦巻きの力の人とぶつかったらどうなるかって言ったら、同じ流れであれば、これは相乗効果って合わさって大きな渦になると思うんです。ところが、相手が逆回りの視点の渦を持ってた場合、ぶつかった時に消耗しちゃうわけですよね。お互い消滅してしまう可能性があるんですよね。で、また小さな渦だったら取り込んで大きくなるわけですよ。大きく。というのが、まあ、僕の理論。僕の理論というかね。ということは、波長の合う人と一緒にいればいいんじゃねえのみたいな。波長の合う人。例えば、否定的なことばっかし言う人とか、 自分の視点とは違うような視点の人と組んでても合わないと思うね。で、別にそれを合わないからといって否定的にダメだっていうのが僕だった。これちょっと反省してて。例えば、こういうふうにツールを使うと。AI ツールね、あとは話すけど、AI ツールを作るとなったときに、AI ツール作ったらすごいよね。AI ツールをね、AI ツールを作ったらすごいよねって、AI ツール作りました。作ったんだけど、例えば LINE スタンプであったりとかさ、自動生成する LINE スタンプですね。ボタン1個で静止画から動画から、飛び出すものまで自動的に作ってくれるっていうスタンプを作った。だったら、こういうツールをね、作った方が利益があるだろうと思って、ツール開発をやろうと言うんだけど、視点が違う人だと、ツール開発よりも、ツール開発を売るっていう視点がないわけだから、だったら LINE 作って売った方がいいよね、つって LINE を作ることに集中するユーザー視点になっちゃうわけ。そうするとさ、確かに目の前でお金が必要だけど、LINE スタンプを作った、目の前にお金が必要だから LINE スタンプでほったらかしじゃねえ、みたいな感じで、とか、確かに大事だし、例えば LINE スタンプ以外もそう、音楽とか作って、じゃなくて、僕はそれよりも、もう、そのツールを作る、作って売る、もしくは作りたい人に教えた方が利益が高いんじゃないかなとかさ。視点が違うもんね。でも、どっちも正しいかしら、大きいものを狙って小さいものを得られない場合もあるし、じゃあ、確実だったらラインスタンプがいいかも。でも小さいし、ね。ここが結構ね、視点が、重要というかさ、この視点を価値観っていうのが、どちらが悪いわけでもない。これは、どちらも大事なの。大きいものばっかし狙って、ずっと貧乏する人もいるかもしれんし、小さいものをコツコツやって、大きくなる人もいるかもしれんし、どっちも大事だけど、ふとね、そういう感じがしたっていうかね、これが波長なのかな。波長。で、今までそれをさ、僕間違えてたなと思うのはさ、例えばそういう、これを調べるっていうか考えたときに、例えばゴールドラッシュがあって、金鉱山があって、みんなスコップを持って掘りに行くわけよね。掘りに行くって言ったときに、そこにめちゃめちゃ掘れるスコップを俺は開発しようと思って、めちゃめちゃ折れるスコップを、ね、金鉱山に行く人向けにレンタルや販売しようと考えるわけ。で、できたよ。って渡したところで、やったらこれすごいよ、これすごいっつって、金を掘りに行く人と、こうしたらもっと金を掘りに行く人が欲しくなるんじゃないっていう視点を持つ人と、要はスコップを売る視点と、スコップを使ってそれを取りに行こうという視点に分かれるのかなと思って。で、考えたときに僕は確実にスコップを売る側の視点で話をしてるわけよ。これね。だけど、実はこんな掘れるスコップを取りに行かなきゃと思って行く人がいるわけね。これ視点違うじゃないですか。これって。結局掘りに行く人っていうのは自分の利益なわけだから、じゃあ付き合い方も変わったりとか。いや、それもそれだよ。じゃあ僕がツールを無料で提供します。ってね。だから実際にレベルニューシェアでやろうと思ってね。じゃあ、ツールうちで無料提供するから、コンテンツ販売料の半分くださいね。っていうのもありだと思うね。で、それはそれでいいかなと思うし、ツール提供側としてやってもいいかもしれないし、このね、どっちも大事。どっちも大事だけど、なんか、視座が違う。レイヤーが違うんですよね。で、どれも高い低いで言うと、あれだけど、だから僕もこの視点を持ってるけど、他の視点からしたら、いや、もっともう上から行った方がいいんじゃないっていう答えも出てくると思うんだよ。僕が上から。だから僕も視座が低いと思う。この波長の、じゃあこの波長と波長をね、波紋と波紋がぶつかった時どうなるのって言ったらさ、お互い消滅しちゃうんだよね。どっちとも行かなくなっちゃう。 じゃあどうするかって言ったら、どちらかが大きくなるしかないわけよね。うん、大きくなるしかないのかなと。もしくは、その波長に合わせて流れを変えるか。しかないのかな。で、じゃあもともと小さい波紋、渦でどうしようと思ったら、大きい渦に巻き込まれて一緒に大きくなるっていう方法もあると思う。中に。だから僕もね、うわ、悪いなぁと思った時にやっぱ知らん行って、これぐらい回るよ、みたいな。って形にしてたし。そう。だからそういう、波長、波紋っていう生き方が大事なのかなって。これがね、本当に気の使い方、風の使い方ではないかな。っていう気がした。そうするとね、ぶつかって嫌だなと思ってもさ、その人はその人のレイヤーの視点があるわけだから、別に今まで僕はこうだから、ああだからっていう風に進めたけど、進める必要性がないんだよね。それはその人のその波長なわけだから、これって別に否定もしないし、逆に正面としてぶつか、これがじゃあぶつかってんだったらさっきの、なんか船のね、なんとか走法って、いうらしくて、向かい風に対して斜めに斜めに斜めに斜めに行ってね、交互に行くと追い風よりも早く前に進めるってね、そういうものかもしれないし、その、ぶつかった時にどう利用するか。そして、波長が合う人、価値観の合う人と回るんですね。じゃあその価値観が合う人とはどういうものなのか、時にやっぱ性質であったり視点であったりというのが大事。それが大なり小なり。じゃあその視点が合ってる大の人たちと一緒に組んだ方がいいし、飲み込まれた方がうまくいくんじゃないかなっていうのが今日僕が思ったその流れっていうのかな。だからいくつかごちゃごちゃ言って、僕もね頭整理つかないんだけど、風に対して風を見つけた上で後出しで出すね。風に合わせて動けるような準備はするけど、何をするかはまだ決めてない。ってか、この流れっていうのは市場かもしれないし。ね。でもこれはいけるんじゃないかなっていうような気がしたっていうのが、昨日、今日の僕の気づきですね。であとね、そう思うと結構気分が楽になって、なんか今までね、なんだ、悪くなれば悪くなるほど、その、例えばその強くなきゃいけないとかね、リーダーシップをしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていう、いろんな概念があったわけですね。こうしなきゃとか。だけど、その波長とかレイヤーってそれぞれだから、こっちの方がいいのにと思って押し売りしたりとかしてしまう傾向があったのに、それはもうなくなったんですよね。その人はその人のレイヤーでやってるわけだからいいと思うの。バカにするわけでもなく。僕は僕の次のワンランク上のレイヤーに行きたいわけだから。これって。だけどこれ難しくて、今もう二分化されてるわけ。二極化ね。そうすると、ああ、わかる。波長だ。あれだ。これだ。っていう人がいるんだけど、でも結局現実界ってお金厳しいよねってなった時に、やっぱり訴えた方がいいって、ついついね、そっちに元に戻っちゃおうとするね。で、戻ろうとするからこそ、また前に進めずに行ってしまうっていうね。それかみんながじゃあ成功した後に、じゃあ乗っかるしかないとかね。でも、どうしてもね、引っ張られちゃうんだよね。僕も引っ張られてうーんと思うんだけど、でも回ってる人たちと一緒にいれば、当然回ってるところの属性になってくるわけだから、いい風に回るのかなみたいな。いや、結構波長が大事。そう考えるとね、まあ、別にいいやと。なんか今までなんか気にしすぎたなと思って。例えばこのビジネスラウンジをやって、やったとしても、ね、質問があったら答えますよとかさ、本当はサポート用としてやろうかなと思ったんだけど、結局、なわけ。でも中にね、まあ見てるらしくて、それに関する質問とかもらったりするね。もらったりとか、あれ何これ何とかさ。 で、僕は絶対的にそのなんか否定をしてるわけでもないし、でもこういう言い方をすると、いいと思うんだよ。こう、いいと思うんですが、こう、こういう言い方をすると、なんか、上下とかさ、自分に合う人だけじゃんとかさ、こうもあるし、あの人はこうだし、あの人はこうだしとかさ、ああ、言う人もいると思うの。だからそれも否定もしないから、いいと思う。いいと思うし、じゃあいいと思うからそれを僕はやったらいいと思う。でも、僕はそのやったらいいと思うことをあなたのためだからつって僕は強制してたわけ。あなたのためだからつってね。心配が上に熱くいって、これが重荷になったりとか、その圧になったりとして苦しむ人が多かったなと。逆に僕も言われて嫌だなと思ったから。だからそれは本人が選んで気づくべきことなので、あえてそこは言う必要性はないのかなと。あえてね。うん。だから言うのをやめようと。いいんじゃない？そう。っていうふうに、なんか、思えたかなっていう。まだね、まとまってないかわかんないけど、おそらく、結構ね、抵抗に対して無抵抗ではないけど、肩の力を下ろした瞬間にいいか。だから、売れなかった、来なかったら来なかったで、別に、まあ、いっか、みたいな。まあ、いっか、っていうね。でも、それじゃ売れないじゃん、とかなるからさ、もう別に、後から高めになった時とかさ、必要となって来てもらえばいいんじゃないかな、って。それをね、今まで相手の波長に合わせて動こうとしてたんだよね。だから、去年1年間ね。それがね、逆に申し訳ないことしたなーっていう感じがしました。はい。で、僕の中では、やっぱり楽しく一緒の目標に一緒で稼いで、一緒に遊びに行ける人が欲しいっていうのは正直な気持ちです。遊びたい。でもこの遊びたい楽しいって言ってもさ、人によって価値観違うと思うのね。価値観って、なんか、借金が先にとかさ、言う人もいるけどさ、そう、まあ、使われるけど、やっぱ一緒に遊びに行ける人たちっていうのはやっぱ欲しいな、とか、一緒に完成、楽しく稼ぎたいな、みたいな。というふうに、思っている。結構いろいろ考えてるんですよね。ただ、それがどういうふうにいくかっていうのはね、あと1日2日でわかるのかなと。ただね、なんだろうな。波長が合わん人は合わん。で、波長が合わん。じゃあ、好きと波長の、好きと波長って一緒かってこれ違うんだよね。なんかね、好きじゃないし、嫌いじゃないんだけど、波長が合わんな。っていう人もいれば、好きなんだけど、意見の波長が合わんなとかさ。あるわけ。本当に波長が合う人っていうのはさ、なかなかいなくて。これって波長とかね、流れっていうかね。だからすごい嫌いじゃないんだよ。嫌いじゃないし、嫌いじゃないんだけど、波長が合わねえんだよ。なんか落ち着かんとかさ、なんか、なんか飲み込まれるとか、なんか荒波が立つっていう。で、この渦と渦がさ、波紋と波紋がぶつかった時にさ、消える場合もあればさ、飲み込んで一緒になる場合もあるしさ、またそれ分裂する場合もあるわけじゃん。そう。そういう波紋の人もいるかな。結構ね、そこがね、好きだから合うわけでもないし、好きじゃないから気合かつたそうでもないし、嫌いじゃないのに波紋、なんか波長が合わない人がいるし、ね、こういうのが、だからよくさ、レベルアップした気がするって言ったら、一時的にその人の波長の中に入った瞬間に自分が大きくなるっていうのが、なんか気分が大きくなったりすることなのかなっていうような気がします。 まあ、うまく説明はできないですけどね。ただ、思ったんだけど、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうだね。自分のさ、理想像ってあると思うね。メンターとか理想像。どうなりたいかっていう。だからビジネスラウンジでワンランクですけど、やっぱ自分がどうなりたいかっていうのって結構大事だから、そのどうなりたいかっていうのが船でいう方向性だと思うよね。好きと蜂は違う、そう。違うんだよね。方向性は決めて、その手法は固めない。何をするかは決めないけど、こうなりたいっていうのを決めればいいのかなっていう感じ。いいです。結構これね、まとまってきたの。どう、これをいろんな、これがね、昨日、だからパンチが来たから打つんじゃなくて、パンチが来てから考えるみたいな。このパンチが来たら、こう返すとかね。最初からパンチ打つぞって言ったらやられるわけだから。来てから返す。来てから返すみたいな。1,2,3 とかね。というのは今ちょっと、来てから返す。難しいですけどね。でも自分から攻撃はね、最大の防御っていうか、さっぱちやっぱ行くんですけど、ね、その流れを見て、やるっていうのが、大事なのかな、というふうに思ってます。これはまあ、気の使い方という。ほんとね、そう思うとね、なんで見に来ねえんだ、なんで来ねえんだ、ああしねえんだ、時間がああだっつってさ、言うけど、まあ優先順位だと思うしさ、この気の使い方っていうね、と思うんだけど、優先順位って。だからそれほど僕のこのライブには価値がないのかなとかさ、リアルタイムで見る必要ないかなとかさ、まあまあいろいろ考えて、くっそ悔しいとか言ってさ、思ったけど、聞かなくていいんですもん。聞かなくてよくて、面白いなと思った人だけ聞けばよくて、聞かなかった人は別に僕のターゲット外なわけですよね。ターゲット外だから別にいいかな、みたいな。で、そう考えると楽しくて。例えば、どうしよう、スーパーとかさ、このショッピングセンターとかちょっと行ってさ、買おうかな、やめようかな、と真ん中うろうろしてたんだけど、した時にさ、見てさ、やたら俺自分で褒めてた。やっべ、これ髪の毛縛ってるでしょ、これ。これ。これなんでね、これ縛ってるかっていうとさ、将軍って映画にいた、真田秀幸さんかな、が、オスカーかアカデミーかなんかの時にさ、これ縛ってたやったの。めちゃかっこいいなと思って。で、縛ったらさ、え?真田さんじゃん、俺つって思ってさ、いや、めっちゃかっこいいやんって。で、本当はね、俺ね、本当もう予約してね、今週木曜日から全部ね、こう刈り上げてさ、バリバリ短くしようと思ったの。で、こうインフルで病院行った時に、仲いい病院だったから、花さーんって、髪はつって、いや、帽子かぶってたから、いや、ボサボサ、こんなんて、もう、次髪切ってこないと見てあげんからねって言われて、短い方がいいよって散々言われてさ、あはい、つって、だから全部刈り上げて、ちょっと、バトルモードにしようかな、と思ったんだけど、一応予約してるからまだ決めてないんだけどね。その時はもう刈り上げしようと思ったけどさ、縛ったらさ、真田さんっぽいじゃん、これ。ちょっと、かっこよくね?みたいな。だったらさ、いやー、俺かっこいいなーって、ずっと俺褒めてんの。いや、もうかっこいいからしゃあないなーって言ってさ、俺かっこいいなーって、もうひたすら俺褒めてんの、自分で。かっこいいなーって。で、一緒にちょっと行った方とかさ、ついてきた方とか。何かいたから、いやー、ごめん、かっこよすぎて待たせたわ、とかさ。そんな話をしてさ、鬱陶しい、とか何言われてもさ、自分褒めてるからさ、全然気にしなくなっちゃって。全然。これはいいな。自分をひたすら褒めまくったのに、いや、俺大好きだな、と。で、考えたら、もともと僕自分大好きだから、なんかかっこいいな、俺、みたいな。自分大好きだったから、その自分大好きがいつの間にか自分大好きになれなかったな、と思って。なんか。で、自分大好きの評価って、人の数であったりとか、 支援だったりとか、もう他のね、周りの鬼であったり、会話であったりするんだけど、別に誰に認めても、いいかな、みたいな。自分好きでいいかな。何、刈り上げ、バトルモード。はい。ちょっとね、オラオラで、ちょっと、やろうか、みたいな。刈り上げてさ、ちょっとね、どういう風にしようか。もうバチッとね、刈り上げして短くしようか。憲法やると面かぶるからさ、髪の毛痛いんだよね、これ。抜けるし。なので、ちょっとこう、短くしようかな、とかさ。まあ、まだ相談中なんだけど、せっかくね、こう伸ばしたけど、でもなんかね、ちょっと悩み中だけど、ちょっとバトルモードでやってもいいかな、とかさ。ああ、わしのくん、どうも。こんばんはです。っていうふうに思ったっていうね、気の流れ、力を抜くね。だから、考えるんじゃなくて、感じろっていうね。髪縛ってるのもいいと思いますけどね。でしょ？ちょっといいと思うんだけどな。どうしようかな。そうなんだよね。ちなみにこの格好でね、昨日高石さんのとこ見に行って、今日は麻生さんのとこ見に行ったんだけどね。うん。ね。ちょっとね、どうしようかな。悩み中なんだよね。なんかバトルモードで短めの不良みたいにしてもいいなと思ってさ。ね、縛ろうかな。どうしようかな。どうしようかな。パーマ当てて縛るか。パーマ当てて潰れるじゃん。まあね、ビジネスサロンじゃ美から始まるですからね。やっぱ見た目。やっぱね、自分を忘れてた。やっぱりね、自分を愛しなさいって言うけど、やっぱ自分好きになった方がいい。ナルシストに行った方がいいと思う。ナルシストに。うん。もうね、昔なんてコンビニで手振って返してくれたお姉さん、みんな俺に惚れたと思ってるもんね。あいつ絶対俺に惚れたよ、つって。あれ絶対俺が惚れてるよって。だからね、この思考でちょっと動いたらさ、すげえ幸せだなと思って。もうね、目があって、挨拶して、返してくれたら、あいつ俺が惚れてるからちょっと行くわ、みたいな。もうそれぐらい言っても僕はいいんじゃねえかなと。すごい悲観的なのね。そう。目と目があって、会釈をしたら、いや、俺のこと好きやだ、あいつ。とか言ってみたいな。いいんだね。だから今ここにね、例えば、いいんです。みんな嫌いな人ね。見ない人はいいんです。見なくてね、しない人もいいです。いいんだけど、多分、俺のことは大好きなんだけど、恥ずかしくて来れないんだなと思って。もう照れなくていいのにね、本当に。ね。で、嫌やったらな、嫌やったら別に大会すればいいですね。お金の都合だろうが何だろうが、大会してもらえばいいかなと思うんだけど。上は長くて、横は刈り上げて。いやー、小栗旬か。なんか小栗旬な、前やったんだよ。前やったやった。ここ刈り上げてね。やった。やりました。それでサックス吹いた。小栗旬か。小栗旬もね、好きな、数少ない好きな団員さんだね。小栗旬か。小栗旬なあ、まあ、なんだろうなあ。そうだね。小栗旬。かっこいいよね。ちょっと俺も、だからちょっとヒゲ生やそうと思ってさ。今日間違ってさ、風呂入った時にずっとやってる。これだけ半分減っちゃったからさ、上だけ剃っちゃったんだよね。間違って。そうそうそう。やろうかな。そう、豊臣兄弟も流行ってるしな。それ行こうかな。ね。女子受けどっち行くの？まあ、基本的にかっこいいっていうか何やってもかっこいいんで、はい。だね、他の人と同じようにしたくない。でもね、この子ね、髪が細いから薄く見えるのが嫌なんだよなこれな、はい。 こが問題なんですけど。はい。ということで、まあ、どうしようかな、という状態でございます。さあ、どうなるかね。まあ、ちょっと、かっこいいね。いや、自分をね、愛しなさいっていうのはね、ナルシストでいいかなと思ってます。はい。だから僕のことを会った時にかっこよく写真撮ってくる人はまあ大好きです。はい。よくわかるけど。っていうね。っていう、まあ気の流れでした。まあ自分をね、好きになっていこうっていう話ですよね。はい。結構、自分大好き、自分大好きになる。自分大好き。はい。これまた、なんかね、徐々にその風を感じてるんだよね。いい感じに来てるから。できたらいいかなと、思ってます。はい。これは、またモテちゃうかな、これ。ちょっと、池王子目指そうかな、池王子ね。池王子目指します。クール、池王子に。真田さんで行こうかな。かっこいいな、かっこいいな、ゾロ50過ぎな。いやー、かっこいい。うん。マニー大事。かっこいいね。あんな科目になりたいけど俺喋っちゃうもんな。はい。っていうね。まあみんな俺のこと好きなんだなというふうに考えにしました。はい。さあ、かっこいいからといってね、金持ってなかったらあれなんでね、一応稼いでいこうかなと思います。ということで、こっからですね、こっからですけど、今度ちょっとさ、このマイクロツール時代ということについてちょっと話そうかなと思うんですけどね。はい。マイクロツールね。ですね。何を言おうとしたっけ。じゃあ、次の話なんですけど、ちょっとね、これを見せたいんですよね。はい。ちょっといいですかね。これを見せたくて、見せたくて、見せたくて、見せたくて。あくびしちゃった。見せたくて。こちらですね。ピコッと。画面を共有しましょう。はい。画面全体でいいですかね。こっちにしましょうか。どうですかね。はい。こちらですね。はい。わかりますかね。はい。素晴らしい、アプリがですね、できまして。はい。どうも、シュンです。アホや。はい。シュンです。どうも。いいよ、シュンって呼んで。はい。では、今回、ノート専用執筆代行アシスタントっていうものをですね、作られまして、はい、開発者はですね、はい、今ここにいらっしゃる、堀之内大先生でございますね。はい、堀之内大先生がですね、作られました。はい、こちらですね。これはすごいんです。この凄さが分かる人だけですね。この制作講座をですね、やろうかなと思ってます。例えばですね。はい。ここに、コンテンツプランナーにしましょうかね。コンテンツプランナーとか適当にこう。コンテンツプランナーというふうにですね。言います。ね。で、これ見てもらうと分かるんですけど、これ見てもらうとわかるんですけど、ここに、まあ、ノート。これ、そうですね、ノートだ。これね。執筆企業を思い込む自由に入力して具体的なるほど精度が高まりますって書いてあるね。何しますかね。AI を使った新コンテンツビジネス。AI を作った、 AI ツールを作るマイクロツールコンテンツビジネスね、でさえで身近にツールを作って、ブランディングやコンテンツ販売の新しい形になる。で、AI を使うだけでなく、AI で AI ツールを作ってビジネスにします。とは、なんかこういうことをね。というまあ入れるわけですよ。で、これをね、例えばこう、わちゃわちゃわちゃって5000ぐらいでしょ。これね、これすごいよね、これ。値段をさ、ノート用の販売としてこうできるわけよ。ピコピコピコですね。で、例えばこう、まあ、こういうふうにやって、で、文字数をまあ、特盛りにしちゃいましょう、みたいな。で、ちょっと曇りのこう、こういうふうにこう。4000円くらいにするとすごい、ね、親しみやすく、ちょっとこれプロフェッショナルにしようかなとかね。で、モダンじゃなくて、スタイリッシュ、デジタル、未来的で、ちょっとやってみようかな。でね、ちょっとこれ、数が多いと思うんで、ちょっとこう、まあ、この辺にしましょう。2500円くらいにね、したいと思います。これね。で、これを押します。見ましたね。プチッと。でね、こう、シックスシューズね。こういうふうに、堀之内大先生が作っていただきました。はい。これね。すごいですよね。マジすげえ。あとは、まあ、アイディア次第で。で、基本的なところ3つぐらいは、プロンプト僕用意してあるので、まあそれを入れてやるという感じなんですけど、まあ最初に言ったように、このツールを作る側になって販売側になるのか、このツールを使って稼ぐ側になるのかっていうね、どちらでいいと思います。どちらでもね、はい、いいかなと思います。そうですね、はい、まだ考えてません。ちょっとボリュームが多すぎましたかね。で、ちょっとこう説明をすると、これすごいなと思うのはね、エンジンアクティブ。要は、ちゃんと API と連動されてますよっていうね。堀之内大先生、大先生、大先生です。はい、堀之内大先生ですね。があるわけですよ。はい。堀之内大先生。はい。はい、これから、堀之内大先生にですね、やってもらおうかなと。正直な話、どうなのかなって。その僕がね、教えるっていうとね、うっとしになって。はい、できました。で、ここの下の方ですね、ノートを見て、ここにね、ここに書いてあるんだよ。累積費用 0.21 円ってね、インクルート。税込みで、この 0.21 円。今作成したのに、だいたい 0.21 円です。1記事 0.21 円です。こんだけ作って。お費用がね。で、画像も作ってくれてるわけですよ、これ。やばたにえんですよ、これ。本当に。で、タイトル選べです。2020最新情報をデジタル支援した AI でマイクロツール作る。新コンテンツベース全貌ですね。プログラミング完全付与 AI でも、このSaaSって言うんですかね。公式。これSaaSの意味が僕わかんないんで、ちょっとする。はい。まだ AI で文章書いてるんですが、使うわかるので、マイクロツールコンテンツベース。このね、情報流上は立つね、ここ。これを推奨します。これね、マイクロツールって言葉僕知らなくて、このマイクロツールって言葉作ったのは実はね、これなんですよ。以前これでテストでやった時、マイクロツールビジネスって言ったから、こいつすっげえなと思って、頭いいなと思って。だからマイクロツールビジネスの第一人者になろうと思って。どうも、マイクロツールビジネス第一人者の関さんです。テヘベロ。おーと。 ヘイペロって。すごくないですかこれ。で、何がすごいかって言うと、はい。コンテンツプランの、あなたは今、エモイワのヘイソコンで、かつてノートプリントいったプラットフォームで、ユーリのデスモンに飛ぶようにとって、しかし20秒こんな。情報もね、一体のレベルで、こうやって、ものに警備します。このところ。彼女もダイエットを変える計算というテキストを取るの。あんなんかの、かんなんかの行動を書くのは人間の仕事ではありません。それは仕事です。みたいなね。だって、私がテイストをマイクロスコンテンツでしょ。大規模な授かりではありません。特定ニッチなネームクル。これすごくないですかこれ。ほら。ほら。ええー、これ全部書いてある。で、こっから先有料エリアですってさ、これ出してくれちゃってね、これすごいね。マイクロツールビジネスの第一人者、どうも金沢です。はい。はい。私はそこに行きます。このマイクロツールビジネスをね、なぜ情報はなくツールなのかって、このさ、パラダイムシフトの本質とか、すごくないですかこれ、本当にもう。これ。失敗したマイクロツールのパスの何がいるか、すごいですね。お願いします。ほら、もうお腹いっぱいですよ、これ。タイのロードマークゼロでも、ネットバックス。ターゲット、ね、画面構成、ボイトの、このコーナーですね。コンテンツのパッケージとか言って、すごくね、デプロイト拡散とかね、その、前田先生のサブリクスクリプションとかさ、こうやって渋いね、買い切り型コンテンツ、同封型、収益型、マイクロサーサブスクリプション、ドンドーンみたいな演出ですよ。実装可能ですね。できるわけですよ。すごくないですかこれ。反応へのね、こういうふうに、やるわけですよ。これで、しまいね。で、じゃあこれが、できちゃったわけですよ。これ、すごないですかこれ。もう、びっくりドッキリですよね、これ。できちゃったんですかこれ。すごないですかこれ。で、これを本文をコピーってするわけですね。で、コピーして、こう、ノートを開くとするわけですよ。ね。で、ノートを開くわけですから、これ投稿とするわけですね。投稿ってね。で、ここに、これコピーしたので、これをこう、貼り付けってするわけですよ。で、ここで、ピコッとこのタイトルですから、これをまあ、コピーしといて、このタイトルに、ポチッと押すわけですよね。ほら。そうすると、ここに、こっから有料エリアですって書いてあるわけですよね。で、ここに有料エリアだったら、別に、ここにですね、有料エリアって入れてもいいと思いますね。で、例えば、ここに、例えばですよ、こう、ここってやって、ここにですね、こうやって、目次って入れてみましょうか。ほら、すごいみたいな。でね、このすごいのはね、もう一個すごいのね、これをね、例えばこれを、ぷくっとこうやってあげるとね、ここで、例えば、こう、どこに保存するか、まあ、こう、ノートヘッダー、入れるわけですよね。で、保存すると、この、ノートの、ここに、画像アップロードってあるわけですよ、これ。そしたらさっき保存したものがあるんで、これをピコッとこう、うにゃうにゃってやってですね、これ、保存ってしてあげるわけです。まあ、本当はね、タイトル入れた方がいいかもしれないけどね。すごないですかこれ。これ。これ。すごないですか。で、まぁ、今回僕、これちょっと販売する気はないので、ちょっとこれを、プチッと、やろうかなと。ね。こういうふうにね。これ、すごないですかこれ。すごない。で、これに、まあ、とりあえず、公開と。すると、まあ、ハッシュタグってあるんですけどね、マイクロツールっていうね、開発とかツールとか、まあ、もう一個言ったら、コンテンツ ビジネスとか。ブランディングも欲しいな。ブランディングとか。なんかこう、なんか好きそうなものさ。ね。なんかよくわかんないですよ。はい。これで、じゃあ、投稿しますと。シェアしましょう。って、あるわけですよ、ほら。これで。おーる。ね。でさ、これをさ、例えばこう、できちゃったわけじゃん。で、これを、リンクコピーってするわけじゃん。で、さっきこれ出たじゃん。これ。これね。わかるかな。これ、こうあるんだけどさ、ここでさ、さっき、このさ、この X のボタンで気づくの。ここら X 宣伝ポストって。なんぞやって、あの、押すと、なんと文章まで作ってくれてて、オーマイガーじゃないですか、これ。これ。すごくないですか、これ。で、ここを、ポチッと、押しちゃって、やると、ここになんか、出るわけですよ、これで。あ、こういうことね。こういうのがちょっとプレミアムモードじゃないので。こうするね。いいのか。これでポストしちゃった。こう。こういうふうになんか。あ、こうなんか、このね、こういうふうにちょっと長いんでね。すごいでしょ。なんかめっちゃ注意してる。何何ちょっと。ちょっと、めっちゃ注意してんだけど。あ、もうすごい。いや、すいません。すごくないですか、これ。ね。これをさ、作るってさ、やばいでしょ。これ。すごいでしょ。このツールをですね、買い切りで売ろうと。で、開発するのに通常、まあ何十万何百万でかかるし、じゃあサブスクで3000円で1回2回しか作れないってあるじゃん。で、そういうのめんどくさくて、好きなだけ。これ作ったら 0.21 円だよ、この記事。ここまでで。0.21 円だよ、1記事。すごない？ 0.21 円で。すごいよね。マジで。はい。ということなんです。すごいでしょ？これをですね、値段を決めまして。まあ何百万とかかかるから何千円とか毎月なんですけど、買い切りで、5万5千円で限定販売しようかなと。だから一回買ったらジェミニがある限り半永久的に使えるって。なおかつ一回 0.21 円支払いだけでいいっていうさ。すごいでしょ？すごない？いや、すごいよ。っていうさ。ねえ。どうですか？はい。っていう、なんか、通販みたいになっちゃったけど、こんな悩みありませんか？ノート、記事を書きたい。ね。GPT で書いてくる、プロンプトがうまく書けない。設定したいけど、コピーライティング技術とかはない。でもうまく書いてくる。なかなか AI で書いてもらうけど、うまく売れない。 そんな悩みはありませんか？そんな時に、ディッテリティノート専用執筆代行アシスタント、ゴーストライヤー AI エンジンです。これは、ね、国家資格をめちゃく、複数持つ、一級建築士の、堀口大先生が開発した、執筆代行アシスタント。設計は、この一級建築が設計した AI モデルとなっています。みたいな。全然関係ねえし、一級建築士、みたいな。はい。こうクリックするだけ、たったこれだけ、そして1回あたりの料金はなんと 0.21 円。サブスクでやったつ5000円、6000円、7000円、1万5000円、2万円。いや、あなた AI にいくらかけてますか？たまにしか使わない、忘れて課金されたことありませんか？そんな悩みはもう不要、みたいな。一度買ってしまえば、使うたんびに Google に払えばいいんです。とてもお得に使えて、たった料金1回あたり 0.21 円。10記事書いたらいくらかかりますか？10記事。ね。1記事。ちなみに、うちのところでは、ゴーストライター数字が1文字5円ですね。では、見てみましょうかね、これ。1文字5円ですよ、1文字5円。1文字5円。ね。プロに頼んだら1文字5円なんです。これ。ね。1文字5円。これ。これ、何文字あるんですか、これ。これ、一体。これ。何文字？何文字？3000文字ぐらいあるのかな。はい。わかります？これ。3000文字。ちょっと、これを。3000文字かなんかで、35ですか？単純に、3000文字は1万5000円ぐらいあるわけですよね。1万5000。1万5、代行で1万5000円があるのが、なんと、これを使うと、1万5000円が、0.21 円でかけるっていう。すごいでしょ。声が上がっちゃったよ。すごいでしょ。この開発費めちゃめちゃかかった。このものをね、なんと、今なら、特別価格5万5000。はい。通販です。すごいでしょ。っていうね。そうなんです。すごいでしょ？この宣伝方法、俺はやってこう。これはね。ということは、これを使う側になるか、開発する側、これが僕が、何だっけ？もう名前忘れた。何だっけ？マイクロツールビジネスと。まあ、いない。マイクロビジネス。今のうちに作ったらいい。でもね、こう問題があるの。じゃあツール開発できますよ。あれできますよ。これできますよ。っていうのはたくさんいる。ね。YouTube でも何でも見たらできますよ。っていろんなツールマジで作ることわかんない。販売するにはどうしたらいいかっていうのは誰も喋ってない。確かにこれに、ストライプとか連動すればいいですよ。とか言ってるけど、はっきり言って AI で、だけで販売セッティングするのはまず難しい。なぜならば決済のセキュリティが厳しいから。だから、作れますよで盛り上げてる。じゃあ実際に設置の仕方はどうするんだっていうのは教えてない。こう、やっぱり高等なプログラムの技術も必要だし、技術、知識も必要だし、外注してもやっぱ高いし、設定とか決済とかトラブルが起きる。だから、うちはこれを売り切りとして提供しようっていうね。この視点っていうのは今までのツール業界でありえない。売っておしまいなんてバックエンドも何もないし、今はサブスクで取る時代なわけよ。今、パソコンであればソフトを買って、一回買ったらはっきり言ってコピーしたり友達と使い回ししたりやってたわけ、本当は。だけど、サブスクにしちゃったから、高額な費用はなくてもサブスクで使えるわけよ。サブスクでね、話せない。それが売り上げ上げるんですけど、もうサブスクはもう市場から言ったら、みんなサブスクだしねっていう風になるわけ。買い切りの時代がこれが来るわけよ。売る、売らないと、弁証法的な視点から見ても絶対この時代が来ると思う。だから、あえて AI ツールをサブスクじゃなく、売り切りで出す。一度買ったら半永久的に使える。どう？それもたった1記事 0.21 円。10回つく。通常なら、1万5000円ぐらいかかるものが、なんと 0.21 円ですよ、1記事。10記事買ったら15万かかるのがさ、10記事書いて2円でかけるって。 1万、15万が2万、2円でできるんだよ。何この価格差。今のうちに量産して、それも画像も作ってくれて、X で宣伝もしてくれるって。もうね、ダメ人間続出。ノートのアカウント作るためにひたすら代行でポチポチポチポチやるだけでできる。いろんなビジネスが発生できる。さあ、あなたはこれを使う側になるのか、それとも販売する制作側にするのか。この制作する方法と販売する方法を僕は見つけた。そしてこれはまだ公開もされていない。すごい、すごいでしょ？すごいですよね。わかる。はい。チャンス、今のうちです。買われますか？開発者やっちゅう。すごいでしょ？いや、すごいと思う。っていうね。これが僕が次を提唱するマイコルツールビジネスだっつ。売れそうじゃない？そして私ですね。俺がね。どうやって売るんだって、鬱陶しいわけよ。どうやって売るの。だから、販売サイト俺作ったから。販売サイト作りました。ね。販売サイト作ったから。販売サイトをね。はい。ちょっと待ってね。販売サイトを見せてあげれるか。販売サイトを作りましてですね、私これ見えるかな、よいしょ、はい、見えますかね、見ますかね、はい、これです。SC ワークスというものを作りました。これですね、はい、なんとですね、これ今まだ入ってないんですけど、あるんですけど、これね、まあ、トップページってもらって、まだこれ作ってる最中ですけどね、あるんですけど、今ですね、私これ LINE ステッカーっていうのを作りました。まだこれ作ってる最中なんですね。これこういうふうに LP まで作ってですね、決済やろうかと、まあ、テンプレ状態なんですけどね、まあ、アプリで、これ購入を決済します。はい。決済するとどうなるか、ね。決済すると、こういうふうなページになるわけです、こう。SC ワークスね。で、ここで、まあ、今無料会員登録で、ここで購入手続きって押すとですね、ここに購入が出るわけです。まあ、1000円になってますけどね。はい。これを振り込む。これを決済をしたら、ログインできるんです。ログイン。ね。ログインするとどうなるか。はい。ログイン後のページに見せます。ピコッと。まあ、ちょっとまだこうエラーがね、ちょっとこういう風な出てるんであれですけど。はい。まあ、いいかなと。こういう風に出るわけですよ。これ僕が作った、先週かな作ったやつ。もう搭載されました。はい。ウェブサイトの中に、まあ、ワードプレスにちょっとこう出てますけど。こうやって出て、これでピコー、ピコーと。これできるわけです。はい。LP 販売元もいいものだったらうちがやります。うちで販売までできますせーみたいな。はい。使いたい人はこうログインすれば別に OK だよね、みたいな。すごないですか？だからあなたはこれを作り方を覚えた瞬間に自分のアイデアを形にして AI にし、マイクロツールを作るんです。作った後に最後のコーディングをうちが、すごく、もう何十万と、普通コーディングだけで10万、15万かかるんですけど、もうそれも10分の1です。だいたい普通30万とかね、やってくださいと言われるんです。10分の1です。で、渾身の1個作ってくれれば、うちがここに入れることができます。そして販売手数料とかは全部、販売手数料については、アフィリエイト機能も付けれます、無料で。
アフィリエイトやって、うちの場合は販売手数料アフィ、20% とかやっぱ取られちゃうんで、決済手数料とか。なので、を見て折半でやります。もしあなたが売るんだったら、このアフィリエイト報酬やれば、アフィリエイトプラス販売ももらえるという。すごくないですか？はい。あなたは企画でポチポチポチポチ言葉を打つだけです。そして決済の、肝心なところの、ところですね。肝心なところっていうのは、プロンプトは全部こっちで用意してます。それを最後に貼り付けるだけで、あなたのアイデア次第で、このようなですね、ものが、いとも簡単にできて、あなたはマイクロツール販売者として、新しいコンテンツ編集できると、すべてはあなたの企画とアイデア次第。漫画を作るのもいいかもしれないし、もしかしたら仕事に合ったものかもしれないし、計算が得意だったら計算かもしれないし、業界に合ったものかもしれないし、もしかしたら健康系かもしれないし、もしかしたらこれでアフィリエイトもできるかもしれないし、自分の商品ラインナップを入れて、自動的に商品を検索して出すこともできるかもしれないし、Amazon から API を引っ張って Amazon の一覧かもしれないし、アフィリエイトツールを作るかもしれないし、それぞれを売り切りとです。もしかしたら転売用のものを出すかもしれない。何でもできる。これを売り切りとしてツールとして出す。この開発者としてのブランド名は、売れれば売れるほどあなたはずっとこのブランド名、何々の開発者ということをずっと言われるから、あっという間にブランディングまでできてしまうという。そんなマイクロツールの講座を、あなたは作り手になりませんか？いつまでもユーザーやってますか？ AI の使えるからってワンランク上はない。さらに、AI を使えるワンランク上ではなく、AI のツールを作るって、さらにワンランクに飛び抜けていけるっていうね。やばいでしょ。やばない。やばいよね。やばいです。っていうね。そういう、あ、しまった。SM、SM? FM? SM? 流しパーだった。何聞いてるか分かんないのこれ見せて、ね。すごいでしょこれ。もうやるしかないですね、これ。本当に。やるしかない。やるしかない。どうですか？これ前、LINE っていうコンテンツビジネスもあったし、いろんなコンテンツビジネスもあったと思う。新しいコンテンツビジネス、これですわ。これですわ。どうですか？やるしかないでしょ。ね。やるしかないよね。そういうことです。ぜひやっていただきます。さあ、ではもう一つですね、お見せしたいかなと思います。もう一つはですね、ちょっと待ってくださいね。これはもう盛り上がってますよ、これ本当に。はい、ちょっと盛り上がってピコッとね。はい、ちょっと盛り上がって、よいしょ、はい、盛り上がってますけど、ですね、盛り上がってますね、これは本当に。もう一個ね、もう一個ですね。もう一個ね、結構すごいの作ったんですよ。ちょっと待ってね。 これちょっとね、お見せができないので、ちょっと、こうやっといてですね、ちょっと待ってくださいね。お見せしますね。しばしお待ちを、ピコッと。なんか質問があったらどうぞ。まあ、どうなんですかね。はい。いきますね。てってってってって。さあ。すごいでしょ？ちょっと大興奮してる。さあ、次なんですけどね。はい、こちらをお見せ、こちらをご覧ください。よいしょ。これもいいな。はい、これをご覧ください。今度、次回ですね。はい。これをですね、ちょっと待ってくださいね。これをピコッと次に、やりたいのは画面を共有する。はい、こちら、こちらですね。はい、はい、来ました。ダララッタラーンですね。これはですね、マッチングマスター AI っていうね、ものです。はい。はい。マッチングマスター AI。素晴らしいタイトルですね、これ。マッチングマスター AI。はい。これはですね、何をやるかって言ったら、マッチングアプリをしたいけど、なかなか自信がないし、どうやってしたらいいんだろうというようなことをやりたいと思います。はい。ではですね、こういう堀之内大先生がいますので、堀之内大先生で言ってみましょう。ゆうじさん、ちょっと、ゆうじって、めんどくさいんでカタカナにしますね。ゆうじさん、はい。ゆうじさん、男性で恋愛対象。これすごいのはまず一つ。男性と女性で選べるんですよね。要は、LGBT 対応です。LGBT に対応しています。はい。ですね。はい。いいですね。はい。これが、何歳ですかね ?41 ぐらいですかね、わかんないですけど。はい、で、会社員、いいですね。はい。恋活ですか、友活ですか、婚活ですか、まあ、婚活にしましょうかね。身長175ぐらいですかね。7ぐらい、8ぐらいですかね。わかんない。体型上ですかね。グラムぽっちり、普通、まあ、普通にしておきましょうかね。はい。お酒、もうお酒飲むにしておきましょうかね。タバコは吸わないですね。結婚歴は、これは、ね、離別死別ってちゃんの方が。はい。子供は なしですね。知らないですけど。はい。子供は相手と、はい。ね。で、ここ問題。ここね、あなたの趣味ですよ。ここ必須になってるんです、これ。必須ね。これね、20文字入れないと、ダメなんです。なので、例えば、はじめまして、みたいな。名古屋市内で、みたいな。建築関係の仕事をしていますと。建築関係の設計の仕事をしています。みたいな。いい年齢なので、本気の相手が欲しくて、始め、お願いします。ほら、もう行くよ。ほら。カモン。で、これ女性ね。はい。女性ですね。はい。この女性をね、こう年齢を、まあ、下は気にしないけどね。まあ、ほら、かそり、まあ、いくつですかね。まあ、年齢は、下はね、気にしないと思うからさ。まあまあ、あれなんで、これどうなんですかね。35歳ぐらいまで行ってるんですかね。あ、これは妄想ですけどね。あ、35ちょっと上、25歳までがいい。あ、こういうこと言うと、あんまり叩かれそうなので、まあ、現実見なさいということで、まあ、45歳ぐらいまでしとこうかなと、はい、思います。 で、相手の職業はこだわらない。相手の体質、スリムにしとこうかな。普通にしとこう。普通にしとこう。はい。相手の基準はまあこだわらない。はい、こだわらない。相手の性格は何気にすかアクティブ。まあこだわらない。かな。相手の結婚観はこだわらないし、なんとこう、ね、叩かれそうって、僕が勝手に想像してるから。はい。ね。で、ここはね、相手に同居しますからね。こうね、もうこだわらないね。子供は、子供欲しいの？まあ相手と相談しましょうかね、みたいな。パチッと押すと、ね。てててててててててててててはい、来た誠実さ5分の4。親しみさ。高身長、専門職というスペックが現状自己紹介で情報が過ぎすぎた。お相手が会話機会を見つけにくい状態です。離婚歴についても単に実は述べなく、そこから何を学び、今どのように求めるかを原稿することで40代らしい保有力にしたとアドバイスをくれるっちゅう、これすっげえよね、これ。この人は武器になってすまって、すごくない？建設設計というと専門性高い内容は知的な印象、誠実さを本質、具体的なエピソードを、それと効果的ですみたいな。ね。で、結婚歴はマイナス、とりあえず、結婚で大人で再婚。ほら。そうすると、ブラッシュアップした後の自己紹介を紹介文としてやってくれるっていう。うわおみたいな。はい。はじめまして。プロフィールをご覧いただきまして、ありがとうございます。長吉根で建設設計の仕事をしています。主に住宅のデザインをしていますが、お客様の理想を形にする仕事で日々やりがいを感じています。身長178センチで周りから落ち着いていると言われることが多いです。過去に結婚経験ありますが、その経験があったこそ相手を思いやり、その知恵の大切さを学びました。これからの人生を共に楽しい、支え合えるパートナーを探したいと真剣に考えています。休日はインテリアショップを巡ったり、美味しいお店、お酒を飲んだりとゆったり過ごすことは大好きです。まあね、AV 鑑賞とか言ってないよね。はい。アクティブなデートも好きなので、一緒に新しい場所へ出かけられて嬉しいです。誠実に向き合いたいと思ってます。まず今日お話ししますが、よろしくお願いします。あ、じゃあ！すごいでしょ。はい、すごいでしょ。もう大興奮。いや、あ、しまった。なんたらラブジオ。やりっぱなしちゃった。これすごいでしょ、と。ね。で、ここでシミュレーション開始って言うわけ。もう見た目もさ、マッチングアプリなわけよ、これ。コンサルテーションレポートですね。婚約アドバイス分析っていうことで、親しみですよ。5分の2になってる、これね。すごいでしょ？カモン。ね。で、理想の相手をマッチング中って、これ出るわけよ。マッチング中ってね。マッチング中。これなぁ。会員になるとこの動画見せれるんだけど、これすごいでしょ？ペッペッペッ。ね。ちょっと。はい。さとみさん、マッチングしました。はい。さとみです。マッチングありがとうございます。これ、すごくないですかこれ。これ、ちょっとこれも邪魔だから、はい。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これね、もうちょっと変え、38歳だって。38歳。医者、さとみさんとマッチング。はい。で、一応ね、これ、ここにね、デイ7って書いてるけどさ、7日間でマッチングするようになってます。はい。7日間でね。はい。7日間で、口説きましょうっていうふうになってます。これもちょっと設定変えようかなって今悩み中。はじめまして。メッセージありがとうございます。お願いします。ほら。どうですか？どう？どう？こんな短くて実際どうなんだろうね。ほら。でね、これ問題があって、これさ、これでずっとこうやりとりをしていくっていうね、感じです。で、結構ね、すぐ返信が来る時もあればさ、ちょっとこう、返信を止めるみたいなさ、感じがあったりとか。ちょっとね、この辺は、そうなんです。すごいでしょ。で、最終的に、ゴールは、あれになります。ゴールは、デートができたらゴールです。デートができたらゴールっていう風なシミュレーションになってます。でね。で、デートができない場合と、じらされの、おい、なんかえらいじらされるね、ちょっと。あれ 知らされるな。ちょっとなんか、こっち僕ね、今開きすぎちゃって。いつも本当は早いんだけどね。ちょっとね。あ、来た。ちょっと。これね、ピコ。あ、表示されない。俺なんか表示されないね。ちょっとエラーかもしれない。けど、ちょっと後でこれ修正しておきます。ちょっと昨日触ったまんまね。あれだった。で、これね、裏メニューがあって、実は。裏メニュー。ちょっとめんどくさいんで、裏メニュー出しますね、裏メニュー。バッドエンド入れてます。ハッピーエンドはデートです。ハッピーエンド。ちょっとハッピーエンド入れてみましょうかね。ハッピーエンド先。いくつか用意します。ハッピーエンド。ちょっとハッピーエンド入れましょうね。はい。隠しコマンドっていうのを用意してて、ちょっと今これうまくいかないんですけど、これ。なんか重たいのかな？で？裏メニューがあるんですよ、裏メニューが。ちょっとこれ、うまくいかないですね。こうね、あれ。こういう風に、ね、出てるんですよ、こう。そうそうね。もうコードをね、ちょっと見てもらうと、こういう風なコードがあったりとか。すごくないですか、これ。ちょっとうまく出ないですね。ちょっともう昨日ね、修正したまま触ってないからさ。ちょっと待ってね。ということは、これを、あれ？これを？で、これ間違った場合は、これをね、ピコッとこれで、ちょっと非表示にしちゃって。ちょっと待ってね。うまくいかないですね。ちょっと一回戻ってしましょう。あ、これエラー版か。こっちか。こっちだ。まぁ、ちょっとめんどくさいんで、これで、ちょっとこう、イメージにしといて、はい。こんなんか、年齢は適当に41とかって、この、適当にこう、適当に、ごちゃっと、はい。まず、これね、始めまして、します。これ文字数です。よろしく。こんにちは。趣味はゴルフです。みたいな。いけるかな。はい、行きました。ね。こう、ちょっとこうエラーが出ちゃったんで。分析しております。ピッコピッコピッコ。ね。ピッコピコピコ言ってますよ。はい。よいしょ。ちょっと使いすぎたかな。開発にね、データを使いすぎてちょっと遅くなってるっていうね。また遅いな、これ。昨日夜中に修正してそのままで、隠しコマンドがあって、これ。で、先に、ちょっとこう、うまく表示が出ないんで、あれだけど、まだこれ開発段階なんでね。はい。ですね、隠しコマンドがですね、入れると、うわぁ、出したいなぁ、隠しコマンド。出したいなぁ。何が起きるかっていうとですね、まずゴールをした場合、ハッピーエンドになった場合、どういうふうにすると、AI で、そのターゲットに合った画像が出るようになってます。ターゲットに合った画像が、無事に出るようになってます。例えば、こういう感じ？ちょっと時間かかるんで。 こういうのが出るようになってます。こういう感じ。はい。こういうね、こういう形の、ここにね、名前が出て、出てくれるっていう形になります。で、もう一つが、本当遅いな。もう一つが、もう一つがですね、もう一つが、画面で出るんですけど、ちょっと画像が違うんですけど、こういう風な形で出るようになってます。はい。これちょっと違うんですけどね。はい。こういう風な、これが実際の画像なんです。こういう風に出ます。はい。これ何かっていうと、先にいくつか出てるんだけど、これはですね、実は相手が既婚者だったというね、既婚者のサインを見抜くリスクが管理能力を防ぐせましたって、こうやって、これは女性版でやったときに、こちら側が女性で相手が男性という形にした場合、相手の嫁が怒鳴り込んできたっていうシチュエーションです。はい。はい、なので、あんまりアダルトなことを言うと、嫁が乱入して、実は既婚者だった事件とかね、既婚者が、旦那さんが乗り込んできたとかね、っていう話の、こういう、結構ね、ここにこだわり入れたんですよね、この表示のね。このマッチング相手が聞くじゃあるという最悪の結論を迎えました。特定の時間帯、夜間や休止で連絡が取れなくて、家や職場を教えたがらない、SNSアカウントを固くに隠すの、既婚者さえ見逃している可能性があります。相手の甘い言葉に騙せる不自然な言動があれば、早い段階で警戒すべきでした。今後会う前にビデオ通話するなどした、相手の生活を少しも確認するのが工夫です。みたいな。なんと、ね、不倫になりそうだったですね。出会った人は実は、みたいな。で、これ女性がね、女性バージョンにしたんですけど、ね、こちらが女性としてやってみたね。翔さんの優しい、翔って名前であったんで、翔さん優しそうだったから、バレない程度遊べると思ってたんだ。妻にあんなに早く感づかれるなんて、もう連絡してまで、こっちの家庭が壊れるから、っていうね。なんと、お前が悪いのに、みたいな。はい。だから、バーチャル不倫対ゲームとかもできるかなとかね。考えてるんですけど、こういう感じでした。はい。どうですか。ちょっとね、エラーがこう、ちょっと動いてるんで、これを。なんでこう、多分ね、もしかしたら、あれかもしれないですね。僕の、これで使ってるんですね。こういうので使ってるんですけど。はい。もしかしたら、これ API キーで取得、課金設定っていうやつですね。はい。っていうのでやってます。っていう、なんともですね。こと。はい。どうですか？どうですか？はい。ちょっと大切なところ見せなかったね。同じようにラインステップの作り方とかですね。さあ、どうする？どうすか？こういう感じです。はい。やばいね。はい、そういうね。まあちょっとエラーがね、まだ出た販売前ですけど、こういうバーチャルの不倫体験もできてですね、まあ他になんかね、こういうのが売れるかなとかね、こういうのがいいのかなとか、ああいうのを自分の頭の中で発想の層を作ること。これは普通の YouTube とかなんか見ればね、できると思う。で、問題なのは、この、あくまでビジネスなので、いや、裏メニューはね、実はね、YouTube とかできるんだけど、じゃあどう課金してどう売れるかっていうのを、ちょっと長期コンサルで、売れるコンテンツを作っていこうっていうことを、まあやっていこうかなと。いう講座をちょっとやろうかなと。で、この先生を僕はやらないです。やらないので、今回のツールの先生にやっていただこうというふうに思っていますが、はい。
まあ、どういうふうな提供をするのか。まあ、最初お試しやろうかなと思ってるので、お試しで、やろうかなと思ってます。はい。いや、実にね、面白いと思うんだな、これはね。お、あれ最近立花君見ない？元気かな？ちょっと聞いてみよう。あ、でもなんか、引っ越し？転勤？なんかスーツとかかな？いや、ぜひね、いろいろできます。例えば音声を喋るようにしたりとか、動画作ったりとか、ということもできるんで、ぜひやっていただいてですね。すごいでしょ、これ。これ。だからちょっとプログラムを知ってればいいけど、知らなくてもできるっていうさ。なんかな、なんか憲法アプリも作りたいし、っていう、なんだろうな、その、いい、こうマイクロツールのプログラマーをちょっと作れたらいいな、みたいなね。はい。と思ってます。売り方はいろいろだもんな。いやー、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしすぎる。ということで、今回これで発売をしようかと思っておりますので、ぜひ。ぜひ、この機会ですね、ツールを使う側、でもいいですし、まあ、どうせたらマイクロツール、ね、AI マイクロツールプログラマーとしてですね、作っていただければいいんじゃないかなと思います。っていう感じですかね。はい。じゃあもう8時ですので、ちょっと見たかったので、ちょっとまた修正、本日また修正をして、お知らせしたいと思います。じゃあ、この SF、SF、こっちの方ですね。これからこういう時代が来るだろうということで、一回こっちの方だけ締めようと思います。じゃあ、この、なんだっけ、S、SM、SF、FM、スタンド FM。はい。の方終わります。これ何これ。BGM 設定とかできるのこれ。なんかよくわかんないけど。はい。よくわかんないですけどね。はい、なんか、あ、今さら流れちゃった。はい。こっちを、ピコッと、終了。